月曜日のこの時間はタクちゃん弁護士に聞く法律相談のコーナーです。スタジオには和田総合法律事務所から和田拓郎弁護士にお越しいただいています。タクちゃん先生、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
県外で見つけた鹿児島というトークテーマに、CM 明けギリギリまで考えていただいてありがとうございます。またエンディングまで、お付き合いいただきたいと思いますが、さあ先生、今日はこのご相談です。ご紹介しましょう。私には長年夫がおりました。最近はかなり夫婦間が冷めていたと思いますが、その夫が突然他界しました。遺品整理などに追われ、やっと一息と思いにふけるのもつかの間、今後私たち家族に入るはずの遺族年金に関して待ったがかかりました。その理由は別の女の存在でした。遺族年金を受け取れないという事態になったんですが、どういうことでしょうか、ということで、まあ、ちょっと年齢もわからないのであれなんですが、
そうですね、
ご主人が亡くなって収入がもしかするとご主人の方が多かった場合は、なかなか生活費というところでね、この遺族年金頼らざるを得ないと思うんですけれども、これ遺族年金ってそもそもその、まあ、年金を支払っていた人が亡くなった場合に遺族に支払われるお金ですよね。
そういうことですよね。で、まあ、遺族年金、まあ、遺族基礎年金、遺族厚生年金なんていうのがあるんですけれども、まあ、今回 そのご相談のポイントはおそらくその遺族年金がを誰が受け取ることができるか、誰が受け取るべきなのかというところが問題になるんだろうと思いますね。
これも本当にストレートに考えて、そのまあ家族というかに入るのかなと思うので、まずはまあご相談者である奥様だと思うんですよね。結婚してますし、
そうですね。
で、ただその待ったがかかって別の女の存在があるということなので、まあ、これはちょっと愛人という言い方になってしまいますが、その愛人の方に遺族年金が行くということがあり得るんでしょうかね。
まあ、いわゆる愛人っていうとちょっとまあ語弊があるわけですけれども、はい、ではその少しその言葉を変えて、その女性というのが、別の女性っていうのが、あの内縁の妻であったらどうなんだろうかと、
はい、
つまり内縁の妻というのはそのお互いね、結婚する気持ちはあるんだけれども、同居しながらもただ籍は入れてないという関係の女性のことですよね、
はい、
もしその女性、別の女性というのがこの今回亡くなった男性にとって内妻だと、内縁の妻だというような場合、ケースによってこの遺族年金がそちらの方に流れる、ですからもともと籍を入れてらっしゃる今回ご相談者の方には流れてこないということはやっぱりあるわけで、おそらくそのパターンなんじゃないかなとは思うわけですね。
それでもこうね、血縁上夫婦の方に行くのかななんて思うんですけれども、まあ、そのきちんとした結婚した、ね、妻の方が受け取るべきではないんですか。
そうですね。ですからその確かにそのきちんと籍を入籍を経た妻であるこそ、妻でこそですね、最優先に保護されるべきのは、まあ、大原則なわけですね。ただ一方で、まあ、今の世の中少しライフスタイルもだいぶ変わってきてますけれども、夫婦としての実態としてはあるんだけれども、単に籍を入れていないという関係、はい、いわゆる事実婚ですよね、まあ、ドラマとかでもよく取り上げられますけれども、そういうケースも多いのは事実でして、その人たちの関係性も尊重してあげようと、できるだけ法律的な保護を与えてあげようというのが、まあ、その裁判であるとか行政の実務の流れなわけです。ですからとなると、あとはそのどちらを優先すべきかということも出てくるわけであって、場合によっては今回のように、おそらくですけども今回のようにこの事実婚の女性を優先すべきという判断に至ったんじゃないのかなと、そういうふうに思うわけですね。
これどういう場面でそういう結論になるのかっていうところなんですけども、
まあ、そうですね、まあ、結論的に言うとですね、まあ、ちょっと まあ、あえてこうズバッと言いますけれども、まあ、夫婦関係が完全に冷めてる場合ですよね。まあ、言い換えればお互いに、籍は入れてるんだけれども、お互いも実はもう別居してると、あるいはもう実はもうそれぞれ経済的に独立自立しているような場合、このような夫婦関係の場合には、それよりも事実婚、つまり内妻の方がを優先されるというケースは多くなりますね。 でこれについてはそのいわゆる厚生労働省の方でまあガイドラインみたいなものが出しているので、それにのっとってまあ行政の方で判断したんじゃないのかなというふうには思うんです。で今回のご相談者の場合ね、その、まあ、夫婦関係がかなり冷めていたというところはおっしゃっていますけれども、その夫婦関係の実態というのがちょっとよくわからないわけですね。ですから、まあ、このあたりがじゃあどういう実態だったんだろうかと、そのあたりが今回のポイント決め手になっていくんじゃないかなとは思いますね。
まあ、ご相談の内容では遺品整理などに追われとあるので、まあ、一緒に暮らしていた形跡は、ね、見えるんですけども、まあ、籍は入れていてもその後こう別居しているとなると、事実婚の方にがあるようなことになるわけですかね。
そうですね。で今回のケースが それに当たるかどうか分かりませんけども、やはり私もいろいろご相談を受けているとですね、籍は入れているけれども、もう実際もう10年数十年とですね、音信不通だというようなケースもなくはないわけでして、まあ、そういうケースだったりとかすると、まあ、確かに内妻内縁の妻に流れることは多いだろうなと、よく離婚話でね、夫婦関係が完全に破綻してるとかしてないとかっていうところでいろいろ争点になることは多いんですけれども、
はい、
まあ、離婚の話と今回の年金受給の話はちょっと違うといえば違うんですが、まあ、大いに参考にはなると、まあ、夫婦関係が破綻してるのかどうかというのは一つの、メルクマールにはなるでしょうね。
ということで、だったらもう離婚しておけばいいのになってこうちょっと個人的な考えを申し上げると思っちゃうんですけども、まあなんかその辺も煩わしい問題があるわけなんですかね。
まあいろいろと夫婦間にはいろいろさまざまな事情がありますからね、一概には言えないですよね。
そういうことですかね、はい、分かりました。以上ご相談でした。たくちゃん弁護士に聞く法律相談、身近なことであれこれってどうなるんだろう、そんなご相談がありましたら番組宛てでも結構ですし、和田総合法律事務所こちらでも結構です。ぜひご相談ください。